どうぞルカの福音書の24章の御言葉を開いてください。主は一体何のためにあなたを救われたのか。主は一体何のためにあなたを永遠の滅びから救い出されたのか。そのように質問されたらあなたは何てお答えになります？何のために神様が私を罪から救い出してくださったのか。何のために神様が私を永遠の地獄から救い出して永遠の命を与えてくださったのか。何のために。ある人は主の栄光を表すためですとおっしゃるでしょう。確かにその通りです。ある人は主を崇めるためですとおっしゃるでしょう。その通りです。でも私たちが考えなきゃいけないのは、じゃあどうすれば私たちはもっと主の栄光を表すことができるようになるのかです。それは主に似たものに変えられ続けていくことによって栄光を表していくことができます。確かにそうですよね。あなたや私がイエス様に似たものに変えられていけばいくほど主の栄光を表されていくわけです。その働きはあなたがイエス様によって救われたその時から始まりました。また同時に主がお喜びになることを選択していくことによって神の栄光が表されていく。当然です。私たちが正しい選択をすることによって神がお喜びになる。そして神の栄光が表されていく。その通りです。でも今日私たちがもう一つ考えてみたいことっていうのは、いや思い出していただきたいことっていうのは、この人間の人類の歴史を振り返ってみて、主があることを約束され、そして主があるものを備えられたんです。この人類の歴史の中で神様があることを約束され、そしてあるものを備えられた。そのことについてご一緒に考えたいんです。今から説明します。何の話か。皆さんもおそらく聖書をよくお読みになっていらっしゃるからこういう話をご存知だと思います。天で大きな喜びが湧き起こるって。天で大きな喜びが湧き上がっていくんだ。何の時に、どういう時に天において大きな喜びが湧き上がるのか覚えていらっしゃいます？聖書の御言葉が私たちに教えてくれるのは、一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるとあります。ルカの15章の10節のところです。ということはですよ、神様は一人の罪人が悔い改めることによってお喜びになるんです。そして天使たちが、無数の天使たちがそのことを喜ぶんです。一人の罪人が悔い改めたって。ということは、確かに我々は主の栄光のために生きるんです。主を喜ばせるために生きるんです。しかしこうして御言葉を見たときに、一人の罪人が悔い改めることによって主がお喜びになるだとすれば、私たちはそのためにあらゆることを、この目的のためだけになすこと、その必要があると思いません？神の栄光を表すんです。私たちがこの福音を伝えることによって一人の罪人が救いに預かるならば、神がお喜びになるんです。神が望んでおられるこの素晴らしい福音を述べ伝えることを我々が実践するならば。ですから御言葉は私たちに、神様によって救われたあなたや私の責任は何なのか、あなたの務めは何なのかを教えてくれています。今日のテキストをご覧いただきますと、特に48節の御言葉、ルカの24章の48節をご覧いただきますと、こんなふうにあります。あなた方はこれらのことの証人ですって。証人だって。いいです。主イエスキリストはあなたや私に対して、この救いをいただいた私たちに対して、あなたは証人だとおっしゃったんです。なんでこんなことをおっしゃったか。そこに大切な務めがあるからです。 私たちにこの務めが与えられているというのはここだけではありません。あの大命令と言われる命令を思い出してくださいます。大切な命令として主が一人一人の信仰者にお与えになった命令、マタイの28章の19節の初めのところには、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。どうやって弟子とするか、彼らに救いのメッセージ、福音のメッセージを語ることによって、彼らが信仰に至ることによって彼らを訓練していきなさい。そのことを命じたわけでしょ。それが大命令です。マルコの福音書を見るともう少しこの説明を分かるように御言葉を記しています。マルコの16章の15節のところには、イエスは彼にこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと。すべてはそこから始まるんです。あなたは私の証人であるって。そして教会の歴史を振り返ってみると、確かにイエス様と共に過ごしたあの人たちは証人として行きました。マルコの福音書の先ほどお読みしたその後の20節のところには、彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えたとあります。ですから彼らは神様から、お前たちは証人なんだと、自分たちが見てきたこと、聞いてきたこと、この真理を語り続けていきなさいって言われたときに、彼らは分かりましたと言って出て行ってそれを伝え続けたんです。その歴史が、その記録がこの使徒の働きにはたくさん記されています。皆さんの今日お送りしたそのレジュメのところにその聖書の箇所を記しておきました。彼らは自分たちの見たことを人々の前で明かしたんです。イエス・キリストは十字架で死に、そして3日後によみがえってきた。私たちはそれを目撃した。私たちはイエスと共に食事をした。イエスと共に話をした。確かにイエス・キリストはその死からよみがえってこられた。こうして彼らは証人として行きました。そして主はその命令を彼らだけではなくて、約2000年経ったあなたや私にも与えてるんです。あなたは証人であるって。ある人言うかもしれません、私はイエス・キリストの十字架も見てないし、イエス・キリストの復活をこの目で見てはいませんって。確かに私たちのうちの誰一人としてイエス・キリストが十字架におかかりになって、そこで血を流して命を落とされたその様子を見た人はいません。誰一人としてその後3日後にイエス・キリストが肉体を持って完全にその死から蘇ってきた、その光景を見た者はいません。でも我々は証人なんです。そのことに関してペテロはこんなことを言います。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である。魂の救いを得ているからです。ペテロ第一の手紙の1章の8節と9節です。ペテロが言ったことはこういうことです。確かにあなたたちは十字架で私たちの身代わりとなって命を落とされたイエス様を見てないでしょって。あなたたちはイエス・キリストがその3日後に蘇ってきたその光景を見てないでしょう。でもあなたたちが証しできることがあるって、あなたたちが人々に伝えることのできることがあるってんです。それはあなたたちを神様が救ってくださったというこの事実を伝えることができるって。ペテロが言ったのは、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊ってますって。私たち残念ながらうまく説明できないことが多いです。しかし罪が許されたっていうのは私たちにとって最高の喜びじゃないですか。私たちは死んでも生きるというこの永遠の約束をいただいたものとして、その時を楽しみに生きているわけでしょ。日々私たちの体は衰えていきます。でも私たちは主が備えてくださった住まいがあることを知ってるんです。天国が約束されていることを知ってるんです。そして主がそこに私たちを確実に迎えてくださることを知ってるんです。だから私たちは今この地上にあって、喜びを持って、希望を持って生きてるんです。人は言うかもしれない。 ただあなたがそう思い込んでるだけでしょって。いいえ、私たちは十字架で死に蘇ったイエス・キリストを信じることによって、聖書が教えるように私たちのうちが変えられたこと、罪が許されて生まれ変わったことを私たちは体験しました。だから私たちのうちに神様しか与えることのできない喜びを持って、平安を持って生きることができている。それが私たちのメッセージなんです。希望のないこの世界にあって、そのような人々にあって、私たちはイエス・キリストにある希望を伝えるんです。イエス・キリストによって全て信じる者たちが生まれ変わるんだっていうメッセージを我々は伝えていくんです。だから私たちは証人だっていうんです。この証人として私たちが生きていくというこの務めに関して、主イエス・キリストは大切なことを私たちに教えてくださいました。このメッセージを伝えるにあたって、我々一人一人救われた者たちの責任、そして神ご自身の責任、その役割、我々正しくそれを知ることが必要です。そして願わくばこの御言葉を学び終わったときに、我々一人一人先に救われた者たちはそのように心を新たにして歩んでいきたい。主の証人として今日から私は新たな思いを持って主を明かしていきたいと、そのような願いを持って、その新たな決心を持って、今日から信仰者であるあなたが歩んでくださること、そのことを願うし、この中にまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない、この希望を、この救いをご自分のものとされていない方がいらっしゃるなら、今日はあなたがその希望、その救いをご自分のものとして受け取っていただくことを心から願います。御言葉をご一緒に見ていきましょう。まず二つのことを我々はこのテキストを通して教えられます。一つは人間の働きと、そしてもう一つは神様の働きがあるということです。まずこの47節の御言葉をご覧いただきますと、このように書いています。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始まって、あらゆる国の人々にあるメッセージが伝えられるという話です。どんなメッセージなのか、一体誰が伝えるのか、今そのことを私たち一緒に見ていきます。伝えるメッセージっていうのは罪の許しを伝えるメッセージです。伝えるメッセージっていうのはあなたの罪が許されるんだ、このメッセージです。あなたがどれほど大きな罪を犯していようと、どれだけ神様に逆らい続けていようと、あなたの罪は許されるんだというメッセージを私たちは語ると、その務めを主からいただいています。罪からの救いのメッセージです。永遠の地獄からの救いのメッセージです。私たちはこの救いのメッセージを語る必要があります。というのは、私たちが語らなければ人々は聞くことがないからです。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。ローマ人の手紙の10章の14節でパウロが言っています。この救いに預かるためにはこのメッセージを聞かなきゃいけないって、彼らが聞くためには誰かが伝えなきゃいけない。ここにいらっしゃる信仰者の皆さんは必ず誰かからこの福音のメッセージを聞いたんです。誰かが時間を取って話してくれたんです。そして私たちは神の恵みによってこの救いに預かったんです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、ローマ書の10章の17節が教えるその通りです。だから先に救われた私たちが出て行ってメッセージを語るんです。罪の許しを伝えるメッセージを、永遠の裁きからの救いのメッセージを私たちは語り続けていくわけです。救われたあなたが証人だっていうのはそういうことなんです。救われた者としてこの救いのメッセージを語っていきなさいって。 で今からちょっとまず先に救われた皆さんにお話しなきゃいけないというのは、この教会の歴史の中にあって約2000年近いいろんな救いのメッセージが語られてきたからです。いろんな救いのメッセージが残念ながら語られてきました。こうすればこうすれば救われるんだ、こうすれば罪の許しを得ることができるんだって。残念ながらその全てのメッセージが正しいわけじゃありません。どうしたらいいのか、私たちがしなきゃいけないのは、神様が何を私たちに教えてくださったのか、聖書に戻らなきゃいけない。これが神のお言葉であり、聖書の教えることを私たちは実践していくわけでしょ。ですから私たちの語るべきメッセージ、確かに救いのメッセージなんです。でもその救いのメッセージの内容について聖書がちゃんと私たちに教えてくれてるんです。今からそれを見ていきますので、どうぞご一緒に見てください。まずこの47節のところに、罪の許しを得させるとあるんです。ありますよね。罪の許しを得させる、罪の許しをいただくためには一体何が必要なのかということを教えてますでしょ。その後にこうあります。罪の許しを得させる悔い改めがとあります。ですから私たちが語るべきそのメッセージ、救いのメッセージの内容というと、それは悔い改めのメッセージなんです。だって御言葉はそのように、悔い改めによって罪の許しを得ることができると言ってるからです。で、多くの人々は悔い改めを語ることに躊躇を覚えるんです。なぜかというと、悔い改めを命じるということは行いを命じているかのように思うからです。信じる信仰だけで十分だというんです。でもいろんなことを人々が言うんですけど、私たちがしたいことは神様が何とおっしゃっているかです。そうすると御言葉を見る限り、罪の許しを得るためには悔い改めが必要だというんです。だから悔い改めのメッセージを語れというんです。で、しばらく皆さんに説明したいことというのは、そのメッセージこそが人たちが語ったメッセージであるということ、そして同時に悔い改めというのは行いを強要することではないということです。まず私たちはこの使徒の働きを見るときに、教会がどんなふうに成長していったのか、その様子を見ることができます。ペテロは使徒の働きの3章の19節のところでこんなふうなメッセージを語ります。19節に、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいって。確かにペテロはこのようなメッセージを語っています。また8章のところをご覧いただきますと、そこにシモンという一人の人物が罪を犯した様子が記されています。そのシモンに対してペテロは8章の22節のところでこんなふうに言います。この悪事を悔い改めて主に祈りなさい、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれませんと。で、こういった初代教会の様子を見ると、ある人々は、聴衆はこれユダヤ人でしょって、ね、ユダヤ人に悔い改めなさいってメッセージを語ったんでしょという人々もいます。果たしてそうだったんでしょうか。もう少し後ろの17章に進んでみてください。使徒の働きの17章、パウロはあのギリシャの町アテネに出かけました。異邦人たちの町です、ね、もちろんユダヤ人たちもいました。で、このアテネの町に行った時に、このアテネの町が偶像でいっぱいだったので、パウロは憤りを覚えます。そしてこのパウロはアテネの町にあって、どういうメッセージを人々に語ったのかって、そのことが30節に出てきます。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、つまり偶像を崇拝し神様に背を向け続けるという、そういった無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられますって。全ての人に悔い改めを命じてるって。またもう少し進んでいただいて、使徒の働きの20章をご覧ください。 パウロはミレトにいました。そこからエペソに使い送って教会の長老たちを呼び集めました。その長老たちに対してパウロが言ったことは20節、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのですって。こうして見たときにパウロは異邦人であろうとユダヤ人であろうと誰であろうと同じメッセージを語ったんです。どんなメッセージだったか、罪を悔い改めなさいって。もう一箇所だけです。使徒の働きの26章20節のところにアグリッパ王に対するパウロの弁明が記されています。20節にダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々にまたユダヤの全地方にさらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのですって。もうお分かりですよね。聖書の御言葉は私たちに明確に彼らがどういうメッセージを語ったのか、相手がユダヤ人だろうと異邦人だろうと誰であろうと同じメッセージを語り続けたことが明らかに記されています。彼らが語ったメッセージ、それは悔い改めのメッセージでした。そしてさっきお話したように悔い改めを命じるというのは行いを命じることであって、それは恵みに反することだって。果たしてそうなのか、ちょっと戻っていただいて使徒の働きの11章のところをご覧くださいます。キリスト教会に大変なことが起こったんです。何が起こったかっていうと、異邦人が救われたということが起こってきたんです。ユダヤ人が救われたときに彼らが本当に救われたと、その証拠として起こったいろんな出来事が異邦人が信じた、その時にも同じように起こったんです。それを見た人々は非常に困惑しました。何が起こってんだろうって。それでみんなが集まったわけです。この使徒の働きの11章の18節のところをご覧いただきますと、さまざまな話がなされて、そして彼らが言ったことは何かって、あのコルネリオという人物が信仰に至った、その時にこういうことが起こったんだって話を聞きました。18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたって。お分かりになります？この人たちが告白したことは、悔い改めも実は神様からの贈り物だって言ったんです。神が悔い改めをお与えになったって言うんです。我々が一生懸命悔い改めをその行うことによって神の憐れみを肯定じゃないんです。実は神が私たちのうちに働き、我々が本当に心から神の前に罪を悔い改めるように神ご自身が導かれる、実は悔い改めも神の技だというんです。ローマ人の手紙の2章の4節のところにも、神の慈愛があなた方を悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ローマ書の2章の4節にもあります。もう一箇所だけ、テモテ第2の手紙の2章の25節のところにも、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょうって。さて、今慌ててこんな御言葉を順番に見てきました。何をしたかったのか、こういうことです。神様が働いて、神様が人々に悔い改めを与えるんです。いいです。悔い改めのメッセージをしなさいと神様おっしゃった。そしてそのメッセージを聞き、悔い改めるのは神がその人のうちになされる御業だっていうんです。我々の責任、私たちの語るべきメッセージっていうのは悔い改めのメッセージなんです。人間の問題がどこにあるか、なんで神様が罪人に対して怒りを持ってらっしゃるのか。パウロはごめんなさい、ローマ人の手紙の2章の5節のところでこう言ってます。あなたは固くなさと 悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。いいです。パウロが言ったことは、なんで神様があなたに対して怒りを持っているのかって、その理由を説明してくれました。そうなんです。神様あなたに対して怒ってらっしゃる。それはあなたがいつまでたっても神様に対して心を開こうとしないからです。あなたが神に対していつまでも心を固くなにしているからです。いつまでたってもあなたの間違った生き方を改めて正しい生き方をしようとしない、悔い改めをしないからだったんです。だから神は怒ってらっしゃる。神は警告してらっしゃる。あなたの罪を裁くって、で皆さん、このテキストを私たちに、救われたあなたには商人としての務めがあるとおっしゃった。商人というのは出て行ってメッセージを語るんだって。神様があなたのうちになされたその救いの御業を人々に語りなさいって。あなたが救われたように、すべての人々にも救いがあるんだということを伝えていきなさいって。しかしそれをなすときに私たちは人々に対して、あなたは罪を悔い改めなければならないということ、そのことを語らなきゃいけないって言うんです。生き方はそのままにして、罪はそのままにしてイエス様を信じたり、これは人間が考え出した救いのメッセージです。なぜなら、神様によって作られた私たちは、作ってくださった神様に対して責任を持っているということ、責任があるということは明白です。作ってくださった神様が目的を持って作ってくださったわけですから、作られた私たちはその方に対して責任があります。この創造主なる神様を心から愛して、この方に従っていくことです。でも私たちの選択はそれと真逆な生き方をしてきたわけです。創造主の神を愛するよりも自分を愛して私たちは生きてきました。創造主なる神に従うよりも自分の考えや思いに、また自らの欲に従って我々は生きてきました。先に救われたあなたもそうだし、まだこのキリストの救いを拒んでらっしゃるあなたもそうです。ね、皆さん。イエス・キリストが十字架で死んだという事実はあります。そして十字架で死なれたイエス様がおっしゃったのは、私はこの十字架の刑をあなたの身代わりに受けてるんだとおっしゃった。それはあなたの罪を許すために神様がしてくださった恵みの行為です。あなたの罪が許されて、あなたが永遠の裁きではなくて、地獄ではなくて、永遠の命に、天国に至るように神様はその救いを備えてくださった。それでもなおあなたはその主を拒み続けているって。その主の素晴らしい救いをあなたは自らの意志で拒み続けている。どうりで神様がお怒りのはずです。だから神様はあなたに悔い改めを命じているんです。あなたは間違ってるって。その間違いをやめて正しく歩みなさいって。あなたを作った神に対して間違ってきたあなたが、その罪をやめて、そこから離れて、あなたを作られた神様が喜ばれるように神の前に正しく歩み始めていきなさい。昔まだこの教育館がないときに、ある一人の男の子がお母さんに連れられて教会に来ました。お母さんに促されてその子がこう言ったんです。私は石を投げてガラスを割りましたって。もうしませんから許してくださいって。許されました。でもどうでしょう、その子がまだ石を手にしながら、そしてあたかもまたやるぞというような顔をして、ごめんなさいって言ったとしたら、それが本当に心からのもんでないこと、 少なくとも私は分かります。同時に本当に心からそれが悪かったと気づいたら、もうそれはしたくないと思うのが普通じゃないですか。創造主なる神様に間違ってきた、その方に逆らってきたことに気づいたら、そこから離れたいと思うのは当然でしょ。そして自分を作ってくださった神様に従っていきたいと願うことは当然じゃないですか。だから私たちは自分がこの神の前に間違った歩みをしてきたことに気づいたときに、神様、私は間違ってました、許してください、私は私を作ってくださったあなたに従っていきたいです、あなたの前に正しく歩んでいきたいです、そのように願うことは正しいことであり、それがまさに悔い改めなんです。だって生き方が180度変わるからです。神の前に間違ってた人が神の前に正しく歩んでいこうとするんです。このメッセージを語らないで、どうして私たちは救いのメッセージを語っていると言えます？神の前に間違ってきた私たちがそのことを認めて神の前に正しくあろうとするんです。イエス様、お信じになっていらっしゃる皆さん、そのことを主が命じていらっしゃいます。そして私たちの先輩たちはそのように悔い改めなさいというメッセージを語ったんです。私たちもそのメッセージを語り続けていくことです。そしてこの中にまだ悔い改めておられない皆さんがいるならば、今あなたに心からお勧めします。罪を悔い改めて、あなたをお作りになり、あなたを愛していらっしゃる神のもとに救いを求めて出てくることです。主はその瞬間にあなたを救ってくださる。あなたをお作りになり、あなたを愛し、あなたのために救いを備えてくださったこの神をあなたの神と信じて、その方に従うことです。その時にあなたは、今私たちが見てきたように生まれ変わります。罪が許されます。そして言葉に表すことのできない喜びを持って生きる者へと神様が変えてくださる。その救いを心からあなたが受け取っていただくこと、そのことを心からもお勧めします。さて、私たちが語るべきメッセージとしてパウロが我々にイエス様が教えてくださったことは何か。一つはそれは悔い改めのメッセージである。もう一つあるんです。実はこの46節のところを見ていただくと、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり。私たちが語るべきメッセージというのは悔い改めだけじゃなくて、イエスによる救いのメッセージを語るんです。主イエスによっての救い、イエス様によって救いがあるんだという、この救いのメッセージを語るんです。なぜかというと、このイエスは約束の救世主だったからです。見てくださいます。46節のところにあったように、キリスト、つまりメシア、メサイア、救世主の話です。救世主は苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえるって、それが予言されていたとイエス様はここでおっしゃったんです。ですからこのイエスという人物は、神が旧約の時代において予言されていた約束の救世主だったんだ。そのことを主ご自身がおっしゃってるんです。ですからここにあるように、確かに約束の救世主っていうのは苦しみを受け死なれ、そしてその死から3日後に蘇る、そのことが御言葉の中に記されています。よく皆様ご存知のように、約束の救世主はどの家系に生まれるか聖書を教えてました。ダビデの家系であるって。どの町に生まれるかも予言されてました。ベツレヘムでした。そして少女マリアから生まれること、少女から生まれることが予言されてました。そしてメロバの子に乗って来られるんだということも予言された。私たちはイエス・キリストがメロバの転ばに乗ってエルサレムに入場したときに、本来なら気づくはずだったんです。この方が約束の救世主だって。そして確かに御言葉はこの約束の救世主は十字架で死ぬことを予言してました。特にその中で よく皆様ご存知だと思いますが、イザヤ書の53章の5節の中には、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたって。差し通され、それは十字架を表していました。十字架刑が存在する前から、この約束の救世主は十字架で亡くなることを聖書は教えていました。その通りイエスは十字架で死なれました。そして約束の救世主は死んで終わるんじゃない、必ず蘇ることが予言されていました。使徒の働きの詩編の16編の10節のところには、誠にあなた私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりませんとあります。ずっとこの救世主は墓の中に留まり続けるんじゃない、死んで終わりじゃない、救世主はその死から蘇ってくるんだ。そして我々はその死から蘇ってきたイエス・キリストを知ることになるんです。ですからイエス様がこの46節のところで何を弟子たちにお話になったのか、イエスこそが約束の救世主だということを明らかにされたんです。神様が予言しておられたように、神様が約束されていたように、この世に来られ、十字架で死なれ、蘇られる。そのことをもってご自分がその約束の救世主キリストであるということを明らかにされました。そしてもう一つだけ、この方は約束の救世主だけじゃない、この方は唯一の救世主です。唯一の救世主なんです。なぜかというと、イエス・キリストは宗教を説くために、広めるためにこの世に来られたんじゃありません。皆さんにいい教えを説いて、皆さんの心を楽にしてあげようとか、そんなためにイエス様が来たんじゃない。イエス・キリストがこの世に来られた目的は一つです。あなたの罪を負って十字架で身代わりとなって死ぬためにです。イエス・キリストはご自分の命をあなたのために喜んで犠牲にしてくださった。なぜか、あなたに救いを与えるためです。あなたの呪いも、あなたの裁きも、すべてイエス・キリストがその身によって身代わりとなって十字架で死んでくださった。それはあなたに救いを与えるためでした。ですから御言葉はこう言います。47節、その名によってって。このイエス・キリストによって。イエス様のお名前、その意味を皆さんご存知です？イエスという名前。主は救いという意味です。人間はいろんな名前をつけます。その名前にはいろんな意味があります。イエスという名前は珍しい名前じゃなかった。しかしこのイエスだけが本当にその名前のごとく人間を、罪人をその罪から救ってくださる方、このイエスによってのみ信じるすべての人に救いが与えられるんです。使徒の働きで使徒はこう言います。この方以外には誰によっても救いはありません。天の人でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないって。人間に与えられた唯一の救い主、神が備えてくださった唯一の救い主、そしてこの方だけが救い主である証拠、この方だけです。あなたのすべての罪を負って十字架で死んでくださったのは、そしてこの方だけです。その死から約束通り肉体を持ってよみがえってこられたお方は、だからこの方が私たちをその罪から救ってくださるんです。唯一の救い主である。主イエス様はあなたは商人であるとおっしゃった。ここにいらっしゃるイエス様をお信じになっていらっしゃるすべての皆さん、あなたは商人です。キリストのこの素晴らしい証を、素晴らしい救いの証をなす商人です。今どんな内容のメッセージを語るべきなのか私たちは学んできました。まとめます。こうなります。私たちが語るべきメッセージは、あなたの罪を許していただくために、今罪を悔い改めて、神が備えてくださった救い主、 主イエスによる救いを受け入れなさいって。このメッセージを私たちは語るんです。このメッセージを人たちは語り続けてきたんです。このメッセージを神様はあなたや私に託してくださった。いいです。このメッセージを曲げることなく、このメッセージを語り続けていくんです。それがあなたの責任だと、御言葉は言います。さあ、これが私たち人間の責任なんです。じゃあ今度は神様の責任に話が移っていきます。ご覧いただきますと、45節もそして49節もそのことについて教えています。今度は神の働きについてです。神様はそのメッセージを人々に伝えるあなたのために何をしてくれるか。イエス、神様の働きの一つ目は、語る者に力を与えてくれるということです。この救いのメッセージを人々に伝えるあなたに神様は力をくれるって言うんです。49節に、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは、都に留まっていなさいって。神様はあなたに力を与えてくれるって。皆さんノートにルカと書きましたけれども、使徒の働きの9章の22節のところですけれども、訂正だけお願いします。そこにはサウロの話が出ています。サウロはますます力を増して、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと書いています。サウロ。パウロとなる前の名前ですけれども。この人物はますます力を受けてキリストを明かしたって。一体どこからその力が来たかです。約束されたように神様がその力をくださった。神の約束はメッセージを語るあなたにその力を与えてくれるんです。そしてルカ自身、その力がどんなにすごいものであるかっていうことを知ってました。なぜかっていうと、ルカはこの24章の最後のところで神様の力について話しました。そしてルカの1章をご覧になりますと、そこに神様の力がどれほど偉大なものであるかを、そのことが記されているところがこの1章に出てきます。まずザカリアとその妻エリサベツ、年を経てました。子供がありませんでした。でも神があなたたちが子供を宿すんだという話を聞いたときに、彼らは信じることはできなかった。しかし彼らは確かに男の子を見ました。人間的には不可能と思えることを、それが神の御心なら神はなされるんです。神は全能の方です。そしてもう一人の人物のことが一章には記されています。ご存知のマリアの話です。御使いが彼女に告げます。男の子を産むって。マリアは言いました。そんなことは不可能ですって。彼女はまだ処女でした。しかし神様がそのことをお告げになった。そして神がこうおっしゃったんです。このルカの福音書の中で、こういうふうに37節のところで言います。神にとって不可能なことは一つもありません。つまり人間的には絶対にできないと思うことも神だったらできるんだと。神に不可能なことは一つもないんだと。それが一章のところによって、一章のところにルカによって記されているんです。神はどんなことでもおできになる。その神様の力をあなたも私もいただきながら、このメッセージを語っていくことができると、ルカは言うんです。当然彼はあなたにも、そのことをしっかりと知ってもらいたいと。あなたの務めは語ることです。そして神はあなたを助けてくださる。その助けを仰ぎながら、この福音のメッセージを私たちはこの地上にいる限り語り続けていくんです。どうです皆さん、先週1週間キリストの福音をどなたかにお話になりました？今年を迎えてもう4月を迎えようとしています。一人でも、誰か一人でもあなたは出て行ってイエスキリストの福音を伝えました。 御言葉が私たちに教えてくれているのは、そのために神様があなたを救ってくれたというんです。確かに私はうまく喋れません。神はご存知なんです。だから神はあなたに力を与えると言ったんです。私は口下手で知ってるんです。神様はそのあなたに力をくださるんです。いいです。大切なことっていうのは、我々一人一人信仰者がこの務めのために私は救われたということを覚えることです。そして神様の助けをいただきながらこの働きを忠実に成していくことです。イエス様にお会いするその日まで。そしてすごいことは、語るあなたに神様が助けをくれるだけじゃない、聞く者にも神様の御業がなされるんです。どんな御業がなされるか、それは神ご自身が彼らの心を開いてくれるんです。ご覧くださいます。今日のテキストの45節のところに、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあります。実はこのルカの24章のところにある出来事が記されています。それは二人の人物がエマオへ向かってました。思い出すでしょ皆さん。彼らはその時に起こったいろんな出来事を話してました。悲しいことに、まだ彼らと一緒に歩いている人物が誰か彼らは悟ることがなかったんです。そこで31節をご覧いただきますと、それで彼らの目が開かれてイエスだと分かったって。つまり何を言ってるかっていうと、我々がどんなに自分では最高と思うメッセージを語っても、どんなにうまく人々にこれだけ語ったらこの人は救われるだろうと思って語ったとしても、私たちの力で人の心を変えることもできない、人の心を開くこともできないというんです。神様がしてくれるというんです。神様が人間の心を開くんです。神様があなたの心を開いたんです。そしてあなたをこの救いへと導いてくださったんです。ヨハネの福音書の14章の中でも、また16章の特に8節のところに、その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。神ご自身が働いてそのような働きをなすんです。さて信仰者の皆さん、まとめます。今日私たちはこのイエス・キリストのルカに記された最後のメッセージを見てきました。あなたや私が救われた目的が何だったのか、どういう務めを神様があなたに与えてくださったのか、そのことを見てきました。あなたは証人だって、証人だって、この救いのメッセージを人々に伝え続けていく、それが主があなたを救ってくださった目的だって。あなたの責任はそのメッセージを曲げてはいけないんです。こんなメッセージ語って人が救われるのか、語るんです。私たちは神様がおっしゃったメッセージを語り続けるんです。そのあなたを助けてくれるのは神であり、聞いている人々の心を開いてくれるのは神の技なんです。しっかりその働きをしなさいって、一人でも多くの人たちがこの救いに預かるように、そのことを願いながら、そのことを祈りながら、彼らはこの福音のメッセージを聞かなきゃいけないんです。こんな素晴らしいメッセージがあるんです。罪が許されて永遠の命をいただく、その道が開かれてるんです。そのことを我々伝えなきゃいけない。最後にパウロはピリピ人の手紙の中でこう言います。16節、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。イエス・キリストの前にあなたがお立ちになるときに、主はあなたを喜んでくださる。私があなたに命じた働きをあなたは忠実に成してきた。それは何人を救ったじゃないんです。キリストの救いのメッセージを忠実に語り続けてきた。それを神が喜ばれるんです。どうぞそのような働き人として、今日から心を新たにして歩み続けてください、信仰者の皆さん。私たちはこんなすごい務めを神様からいただいています。神はあなたを使ってくださるんです。証人としてしっかりとキリストの福音を語り続けてください。この中にまだイエス様を信じになっていらっしゃらない皆さん、神はあなたを招いてくださっています。 あなたの罪を許してくださるって。なぜ今その救いを求めて主の前に出てこないんでしょうか。どうぞ主に対するあなたの罪を悔い改めて、主が備えてくださったこの救いをいただいてください。あなた生まれ変わります。あなたは神の約束された罪の許しをいただくことになります。今日その救いを、その祝福をいただいてくださることを心から願います。父なる神様、あなたの備えてくださった素晴らしい救いの恵みに感謝をいたします。あなたは私たちにとって一番必要な罪の許しを備えてくださいました。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いをいただいて、天国の約束をいただいて、この地上を歩み続けていくことができますように。誰一人として明日のことが分かりません。しかし今私たち分かっていることは、今あなたはここにいるすべての皆さんをあなたのもとへと招いてくださっていることです。もう先に信じた一人一人は、神様、その恵みを覚え、今一度与えられた務めを覚えて、あなたの助けをいただきながら、大胆に正確にあなたの救いのメッセージを語り続けていくことができますように。そしてどうぞあなたがまだ救いをいただいていらっしゃらない皆さんのうちに働き、今日が救いの日となるように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてください。一人一人の上に神様の祝福があり、そしてあなたの守りがありますように。この愛する皆さんをあなたの御手にお委ねをして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。